今日はレミ記の8章14節から36節までです。レミ記8章14節から36、はじめに21節までお読みします。ついで彼は罪のための生贄のお牛を近寄らせた。そこでアロンとその子らはその罪のための生贄のお牛の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほふられた。モーセはその血を取り、指でそれを祭壇の周りの角に塗り、こうして祭壇を清め、その残りの血を祭壇の土台に注いで、これを性別し、その贖いをした。モーセはさらに、その内臓の上の脂肪全部と、肝臓の小腰、二つの腎臓とその脂肪を取り、それを祭壇の上で焼いて煙にした。しかしそのお牛、すなわちその皮とその肉とそのお物は、宿営の外で火で焼いた。主がモーセに命じられた通りである。次に彼は全焼の生贄のお羊を連れ出した。アロンとその子らはそのお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほふられた。モーセはその血を祭壇の周りに注ぎかけた。さらにそのお羊を部分に切り分け、モーセはその頭とその切り分けたものと内臓の脂肪を焼いて煙にした。それからその内臓と足を水で洗い、モーセはそのお羊全部を祭壇の上で焼いて煙にした。これはなだめの香りとしての全焼の生贄で、主への火による捧げ物であった。主がモーセに命じられた通りである。アーメン。祭司の認職儀式、この8章を学んでおりますけれども、前回の箇所ではまずアロンとその子たちを会衆の前に公の面前に連れ出して、そして水で洗い、聖なる装束を身につけさせ、また油を注いで聖別しました。それに引き続き今日の箇所は、動物の生贄が捧げられ、また人食の羊が捧げられます。そしてこれはこの祭司の人食式は7日を要する、ステージ時29章の方で学びました通り、これを7日間、飲食式が執り行われることになります。でこの動物の生贄、それは3種類ありまして、まず、今お読みしました罪のための生贄、14節から17節のところですね。それに続き18節から21節は全焼の生贄で、3種類目の生贄がですね、22節以降の人食のお羊、この3種類の動物がこの人食においては必要です。でまずその順番としまして、真っ先に祭司のために捧げられる生贄が罪のための生贄、そしてこれこの牛、これ牛はほふられて、まず手がのっけられてほふられて、そしてその血は祭壇とその周りの角に塗られます。そしてその残りの血は祭壇にすべて注がれて、で、その全部が焼いて煙にされ、またその一部分、醤油、皮とその肉と汚物は宿営の外で火に焼かれます。それに続いて捧げられるものが全焼の生贄のお羊です。 まず祭司のためには罪の贖い、罪の清めが必要です。その次に全焼の生贄、この全焼の生贄は思いも心も力も知性も全て神様に捧げるものです。自分の思い、自分の意志、自分の感情、それらを主に服従させ、主に全身全霊をもって捧げるという捧げ物です。ですから私たちも祭司、神の祭司となる過程において、これが必要なわけですね。まず罪の許し、罪の清めが必要です。それにそうしてから私たちは全身全霊をもって神に受け入れられる清い生きた供え物として、私たち自身の思いも体も意志も全て捧げるべきです。それに続いてですね、任職のための和解の生贄が必要です。それが22節以降に書いてあります。この22節からですね、30節までの方をお読みしますけれども、この箇所が任職のお羊の生贄について記されている箇所で、これは和解の生贄とよく似ております。22節から、次に彼はもう一頭のお羊、すなわち任職のお羊を連れ出した。アロンとその子らはそのお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほふられた。モーセはその血を取り、それをアロンの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗った。さらにモーセはアロンの子らを近づかせ、その血を彼らの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗り、モーセはその血の残りを祭壇の周りに注ぎかけた。それから彼はその脂肪、すなわち油を、それと内臓の上の脂肪全部、また肝臓の小腰および二つの腎臓とその脂肪、それからその右のももを取った。それにまた主の前にある種を入れないパンのかごから、種を入れない和型のパン一個と、油を入れた和型のパン一個と、せんべい一個とを取り、それをその脂肪と右のももの上に置いた。それから彼はその全部をアロンの手のひらとその子らの手のひらに乗せ、奉献物として主に向かって揺り動かした。ついでモーセはそれらを彼らの手のひらから取り、祭壇の上で全焼の生贄とともにそれを焼いて煙にした。これらはなだめの香りとしての任職の生贄であり、主への火による捧げ物である。モーセはまたその胸を取り、奉献物として主に向かって揺り動かした。これは任職の生贄のお羊のうちからモーセの分となるもので、主がモーセに命じられた通りである。それからモーセは注ぎの油と祭壇の上の血を取り、それをアロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束の上に振りかけて、アロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束を清別した。はい、この任職のお羊、これ任職と書いてあるんですけども、ヘブライ語の方では性別という意味です。ですから、性別のお羊とも、訳すことができますが、性別、それは昨日学びました通り、性というのは、他との分離を意味しております。世俗との分離、罪汚れとの分離、 そしてこの祭司、これは一般の民とは異なるものとして、神と人との間に立つ特別な存在としての民からの分離を意味しております。そしてこの人色のお羊で非常に特徴的なこと、和解の意見へと違うところが23節ですね。そのホフライカで流されたお羊の血はアロンの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗られます。これも出エジプトの時の29章の方で学びましたっけ。29章の20節にありますね。まず右というのは、権威とか力とか名誉を表しております。あるいは、右は誓いを、意味することもあります。またその、まず真っ先に塗られるのが耳たぶですね。右の耳たぶ、すなわち祭司の耳と右手と、耳と手と足ですね、それらにがその血が塗られます。右は力や権威を表しております。そして耳と手と足ですね、耳は聞き従うことを意味しており、手は行いを表しており、足は歩む期間ですね。すなわち血を塗られた耳と血を塗られた行い、血を塗られた歩み、それらが祭司に要求されるものですから、ですからまずこの血潮が耳と手と足に塗られます。まあ、先に耳が出てくるんですけれども、祭司の耳はとても重要な器官です。まず神様の御声を正しく聞き分けなくてはなりません。神様の御声を正しく聞き分けることができなければ正しい務めをなすことはできませんし、また民の声も民の訴えも正しく祭司は耳を使って聞かなくてはなりません。祭司は裁きもします。ですから民の訴えを正しく聞いて、賄賂とかあるいは何かその人が好き嫌いで判断したりして、正しい正しくないことをそれをねじ曲げたりしてはならない。ですから祭司の耳、これは手や足よりも重要な器官です。また、手、その手の技あるいは行いですね。それからその足、その神様に聞き従って神様の技を行いつつその足で歩む、これはとても重要なことですので、まずそこに血潮が塗られて清められる必要があり、それが贖われる必要があるわけです。ですから祭司の耳も手も足も神のものとして性別、すなわち世俗から離れるものとされる行為をここでは意味しております。そしてその残りの血は祭壇のところに注がれて、またこの人食のお羊はですね、祭司自身がその食べるものにもなりますし、また脂肪の部分は神様に捧げられる焼き尽くす捧げ物とされます。30節の方ではこのそれらの注ぎの油や祭壇の上の血が再びアロンとその装束に塗られます。このように祭司の装束には血潮の印がつけられます。私も手術ごとに特別な白い衣を着ておりますけども、それに血がついていたらちょっと特殊な感じがしますね。祭司はそのように血潮の印がつけられて、そして贖われて神様に性別され、特別な任務に着用するものと、そういう印がつけられるわけです。続いて31節以降をお読みします。 そしてモーセはまたアロンとその子らに言った。会見の天幕の入り口のところでその肉を煮なさい。そしてそこでそれを人食のカゴにあるパンと一緒に食べなさい。私がアロンとその子らはそれを食べよと言って命じた通りに。しかし肉やパンの残りは火で焼かなければならない。またあなた方の人食の期間が終了する日までの7日間は会見の天幕の入り口から出てはならない。あなた方を祭司職に任命するには7日を要するからである。今日したことはあなた方の贖いをするように主が命じられた通りである。あなた方は会見の天幕の入り口のところで7日の間昼も夜もとどまり主の戒めを守らなければならない。死なないためである。私はそのように命じられたのである。こうしてアロンとその子らは主がモーセを通して命じられたことを残らず行った。アーメン。この人食の期間はですね、アロンとその子たちはこの会見の天幕から出てはなりません。この会見の天幕の入り口のところで7日の間昼も夜もとどまり主の戒めを守らなければならないと書いてあります。そしてこの人食の期間は7日間です。7日という期間が、一定の期間がかかるものです。そしてその間、この会見の天幕におけるこの人食のカゴのパンやまたその肉を食べなくてはなりません。7日間ですね、この期間ずっとこの人食式が行われるようです。出エジプト記の29章の35節からの方を見ますと、あなたが私の命じたすべてのことをその通りにアロンとその子らに行ったなら7日間人食式を行わなければならない。毎日食材のために罪のための生贄として牡牛一頭を捧げなければならない。祭壇のための贖いをするときにはその上に罪のための生贄を捧げ、これを清別するために油を注ぐ。7日間にわたって祭壇のための贖いをしなければならない。あなた方がそれを清別すれば祭壇は最も聖なるものとなる。祭壇に触れるものもすべて聖なるものとなる。まあ、それに、続いて、まあ、云々と書いてあるんですけども、このように7日間飲食式を行わなければならないわけですね。その7日間毎日お牛が、捧げられて祭壇のための贖いがされ、罪のための生贄がなされます。7日間このようにして祭司たちは整えられなくてはなりません。私たちはですね、日常の生活において教会にいる間は何か整えられたような思いがして、そして家に帰ったら、また世俗に残るという戻ってしまうような、そういうところがあるんですが、しかし祭司はですね、特別この任職されるまで7日間この聖なるところから出てはならず、聖なる食物をいただき、この罪のための犠牲が日々捧げられて、そうしてその7日という期間をそのように過ごさなくてはなりません。7日という期間、聖なる場所にいて主を思い、御言葉に従い、ね、このレビ記8章35節に、7日の間昼も夜もとどまり主の戒めを守らなければならないと書いてありますね。主の戒めを7日という期間守らなければならない。 それは死なないためであると書いてあります。死ぬんです。このことを破ってしまったら、皆さんは主からですね、特別なことが示されたら、それを7日間の間守り続けるということに困難を覚えるでしょうか。例えば主から何か戒められたり、主からこのようにしなさいと言われたことを7日間守り続けられるでしょうか。恐れてはならない、おののいてはならないと主から言われたら、それを7日間貫き通すことができるでしょうか。祭司は主から命じられたことを7日間貫き通さなくてはなりませんでした。私たちは何かとですね、主から戒められたことを、教会にいる間に教会の誰かから戒められたら、その日その時はですね、なんか、その前犯してきた罪がチャラになったかのような、そういう解放感を味わって、そして家に帰ったらまた再び世に戻って、また再び何か恐れとか妬みとか嫉妬とか、そういう良くない思いにとらわれて続かないということが私たちにはありがちかもしれませんけれども、しかしその祭司はその都度日々御言葉を聖なる場所において聞き従い、そして塩でよもって清められ、聖なる食物を食べてという7日の期間を経なくてはならないわけです。この教会にですね、泊まりたいという人はいるんですけども、しかし以前ですね、まあ、ずっと泊まり続けてきた人がいるんですけども、でも泊まればこの教会で住めば清められるというものではないんですね。思いと心がこの神の御前において住むというからには、それなりにですね、神様に心を向け、思いを向けなくてはならない。教会は簡易宿泊所ではありませんし、あるいは何か一人で住んでるのは寂しいから、寂しさを紛らわすために住むような場所ではないんです。住むからにはそれなりの思い、心を清める、神様に向かってここ思いを整えて、そして神様から戒められたこと、神様からの御言葉は守り行い続けなくてはならないんです。35節の方もう一度見ますと、あなた方は会見の天幕の入り口のところで7日間昼も夜もとどまり、主の戒めを守らなければならない、死なないためであると書いてありますね。とどまるからには主の戒めを守らなければならない、死なないためです。これはとても峻厳なことです。ですからそういうわけで祭司はですね、本当に特別なことが要求されるわけですから、祭司のためにも取りなして祈るべきなんです。そして主の宮に特別にとどまって主の奉仕をしようとする者にはそれなりの責任が要求されるわけです。もし主の戒めを守ることが好まないで、それをしないということであれば、むしろ世に出ていって働く方がいいんです。主の宮において働き人、奉仕者というのには主の御言葉を守り、主の戒めを聞き、それを守る、自分の好み好まず、そういったものを出してはならないんです。まず罪のための生贄が捧げられ、全焼の生贄が捧げられ、それから飲食の牡羊が捧げられる。ですから罪の清めがなされたら、続いて全身全霊をもって思いも意志も感情も主に聞き従うということが要求され、ですから好み好まずそれを持ち出してはならないんです。続いてその飲食の生贄、まず耳たぶに塩が塗られ、右手に塩が塗られ、右足の親指に塩が塗られます。耳も行いも歩みも主の塩で清められて歩むべきなんです。そしてそれがしかも7日間ですね、 続けるんです。三日坊主ではならないんです。聞いてそのまま教会を出たらポンって忘れるようなことではならないんです。このように祭司というのはそのようなことが要求され、祭司として認職されるには、皆様ですね、キリストにあって祭司として任命されます。その上では今日お読みしたところのように祭司としては 本来このようなことが要求されるということを忘れてはなりません。どうかキリストにあって祭司として正しく歩み、まず罪が清められ、また皆さん自身の体も思いも意志も主に服従させて、そして耳も手も足も清められ、そして7日という期間、一定の期間が必要です。世と世俗と聖なるものとが区別されるために、この7日を経て、そうして祭司とせられ、そして主のために清いことに用いられ、主の祭司としての働きを成していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちがキリストにあって祭司とせられるに、このようなまず罪の清めと、それから全身全霊をもって主に服従する全焼の生贄、それから認職のための生贄、それが捧げられる様を見ました。認職の生贄にはその血潮が耳たぶに塗られ、親指に塗られ、足の親指に塗られます。どうか清められた耳で神の御声を正しく聞き、そして人々の声を正しく聞き分け、そして清められた行いをなし、清められた歩みをなす私たちでありますように。そしてまた飲食には7日を要しました。7日間主を思い、主の生贄を捧げ、祭司として認職されるためのその羊を食し、特別なパンを食し、主の宮において主を朝も夜も思う、主の戒めを昼も夜も守り行い、そうしてそれを7日間過ごすことが祭司には定められております。死なないためである、誠に瞬間なことです。どうか私たちもこの祭司としての職務を軽んじることなく、主にあって清い誠実な心でもってそれを全うすることができますように、イエスを助けてください。レビ記、これは誠に主が私たちに求めておられることを示されており、本当にあなたが何を好まれ、何を嫌われ、何をしてはならないということをよくわかる書物です。主よ、どうかますますあなたによって清められた思いと心でもってこの学びをなし、日々を御言葉に従順し服従しつつ歩んでいく私たちでありますように。どうか今日一日の歩みを祝福してください。一人一人の仕事や事業、また家庭における働きを祝福し、今日この水曜日あなたに捧げる礼拝があります。どうかそれを守り祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主愛するイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。